Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは数物連携宇宙研究機構機構長の村山仁さん。著書宇宙は本当に一つなのかを踏まえつつ、宇宙研究の最前線のお話、そして宇宙的視点で見るこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
村山仁、1964年東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻、博士課程修了、理学博士。東京大学国際高等研究所数物連携宇宙研究機構 IPMU の初代機構長、特任教授。アメリカカリフォルニア大学バークレー校物理教室教授。素粒子理論におけるリーダーの一人であるとともに、基礎科学分野の若き指導者の一人。著書宇宙は何でできているのかで2011年新書大賞受賞。最新刊に講談社ブルーバックスから出版の宇宙は本当に一つなのかがある。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学高等研究所数物連携宇宙研究機構IPMU の初代機構長、村山仁さんです。著書宇宙は本当に一つなのかが講談社ブルーバックスから出版となっています。この本では今宇宙について何が分かっていて何が分かっていないのかが、村山さんならではのユーモアも交えつつ分かりやすく語られています。数物連携宇宙研究機構にお邪魔しての今回のインタビュー、お話は宇宙全体のエネルギーの内訳から始まります。
Let's get knowledge with fun。
宇宙って何からできてるんですか？
いや、これがちょっとびっくりしたんですけどね、
はい、
その学校では万物は原子でできてるって習うじゃないですか。
万物は原子で、
だから私たちもみんなその宇宙全部原子でできてるんだろうと思ってたんですよ、
はいはい、
ところが調べてみると、その原子、周期表にあるあの原子ですよね、
はい、
あれ全部集めても宇宙全体の 5% にもならない。
5% にならない？
ならない。残り 95% はじゃあ何だろうかってことになるわけですね。で、それが実は分かってないんですね。一応名前はついてるんですけど、
はい、
23% ぐらいが暗黒物質と言われてて、
暗黒物質、
72% ぐらいが暗黒エネルギーと言われてるんですけど、どっちもまだ何だか分からないんですよ。
あ、じゃあとりあえず仮で、
仮で名前がついてるっていう
過小、
ね、そういう状況ですね。
暗黒物質がだいたい 23% ぐらい、
はい、
暗黒エネルギー 73% ぐらい、
はい、
合わせてじゃあ 96% ほとんど全部がよく分かんない。
よく、そうなんですね。
でこの そんないきなりそうですか？
いきなりそうなんですね。でこれ実は最近までそのことも分かってなかったんですよ、
はいはい、
あのこういう暗黒物質とか暗黒エネルギーっていうのが宇宙のほとんどだっていうことがはっきりしたのは2003年のことなので、
あれ随分最近ですよ。
だからまあ教科書に出てなくてもしょうがないかなっていうぐらい割と最近の話なんですね、うん、
2003年ってついこの間じゃない。
8年前ですね。
ですよね。だって日韓ワールドカップ終わって次の年ですからね。
確かにその通りですね。
すごい記憶に新しいぐらいですから、
はい、
あら、でも今現状じゃあそのもう 96% ほとんど全部がよく分かんない、
それだけははっきりしてますね、
ということが分かっている。
はい、そうです。
ということ、でもそれじゃあ早速ですね、ちょっとそこについてもお伺いしていきたいんですけど、
はい、
暗黒物質とか暗黒エネルギーってこうSF 用語チックな感じですけど、
そうですよね、
これがでも宇宙論の最前線の大真面目な用語として、
真面目な用語です、学術用語なんですね。
そうですよね。じゃあまずその暗
黒物質、はい、ダークマターっていう感じですかね、はい、これは何なんですか。
いやもちろん何だか分かんないんですけども、でも分かってるのは、まあ、物質だってことは分かってる、
は
い、
つまり物質ではある、
うん、物質であるってどういうことかっていうと、はい、宇宙ってどんどん大きくなってるんですね、
はい、
で宇宙がどんどん大きくなると中に入ってる物質はだんだん薄まりますよね。
そうですね、大きく広がれば、
はい、でそれは薄まるんですね、
う
ん、
薄まる、
はい、それからまあ物質っていうのは重さがありますから、うん、重さがあるものは万有引力の法則で引っ張り合う、
はい、
だ重力が働く、
はい、
それはそういう意味では普通の物質なんです。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でもそれ以外のことは基本的に何にも分かってないって言っていい。
何にも分かんない。
ただし、うん、私たちとほとんど反応しないっていうことだけははっきりしてますね。
はあ、それが暗黒物質。
はい。
黒いんですか。
暗黒って言ってるのは、はい、目に見えない望遠鏡でいくら頑張っても直接見えないので、うん、とりあえず暗黒って言ってるんですけど、うん、黒いわけじゃないんですね、
はい、
例えばその、うん、宇宙の中には塵もたくさんあるんですけど、うん、塵が、前にあると向こう見えないじゃないですか、
はいはいはい、
だから黒く見えるわけですね、
うん、
でそれは確かに黒いんだけども、うん、暗黒物質はその光とも反応しないので、
はい、
光もスーッと通っちゃう。だからどっちかっていうと透明物質って言った方がいいかもしれないですね。
はあ、じゃあとにかく目に見えない。でも例えば、まあ、ダークマターっていうぐらいですから、はい、その、まあ、黒い、そしてなんか多分強そうな感じのイメージなんですけど、黒い強いっていうと、例えば僕なんかの知ってる用語ではブラックホールとかっていうのが出てくるわけです、ブラックホールではない、
うん、ブラックホールでないこともはっきりしたんですね。
あ、それもはっきりした、
でそれもみんな考えたんですよ、
はいはい、
やっぱり目に見えないものだし、うん、重力あるし、うん、重そうだからこれはブラックホールじゃないかって考えたんですけど、
なんか条件あってそうな気がする、
だけどもし暗黒物質がブラックホールだったらこういうことが見えるはずだっていうより一生懸命調べても見つからなかったんですね、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあそれではない、ということは分かった、消去法みたいな感じ、
消去法ですね、で他にも例えばもしかしたらニュートリノっていう素粒子かもしれないって話もあったんですね、
あ、はい、あの小柴先生が
ノーベル賞を取られた、はいはいはい、でニュートリノっていうのもほとんど目に見えないお化けみたいな素粒子で、
は
いはい、小さな粒々 で、うん、で日本の実験でちょっとだけ重さがあるってことも見つかりましたから、これもそうじゃないかっていう話があったんですが、
かなり有力候補、
でもそれも調べてみるとやっぱりこれでもない、どんどん調べていくとこれでもないあれでもない、じゃあなんだろうねっていうのが今の状況なんですね。
じゃあそれは鋭意今正体突き止め中、
はい、
正体突き止められる見通しってのはついてるんですか。
まあ、そこら辺はだからちょっと当たりをつけるわけですね、
うんうん、
でさっき言ったみたいにブラックホールじゃないかなと思ったら調べ方があるし、はいはい、ニュートリノじゃないかなと思ったら調べ方があるわけで、うんうん、また今度別の候補いろいろ考えるわけですよ、例えば最近そのいろいろ騒がれてる候補の一つっていうのはダークマターは異次元から来たと。
異次元また SF 来ましたね。
でもこれ真面目にやっぱり考えてるんですね。そのあのダークマターってよくその、まあ、ちっちゃな粒々だと思ってるんですね、
はい、
で重さがある、
重さがある、
うん、でアインシュタインの有名な式で E イコール MC 事情って式がありますけど、うん、
はい、
何言ってるかっていうと M っていうのが重さで、うん、E っていうのはエネルギーですから、はい、重さがある粒子っていうのはエネルギー持ってるって言ってるわけですよ、
はい、
ところが暗黒物質が単にそこに止まってて、うん、まあ、重さはあるのかもしれないけど止まってるだけでエネルギー持ってるって変じゃないですか。
あ、そうですね、
何もしてないの
にじっとしてるだけ、
でそこでみんなが考えたのは、いやこれは実は宇宙は3次元じゃないんだと、
う
ん、異次元があるんだと、
はい、
3次元の上と下、右と左、前と後ろっていう3つの次元見えますけど、小さくまとまった別の次元が本当はあるんだと、
うんうんうん、
でその暗黒物質が別の次元を一生懸命走ってるとしますね、
はい、
そうすると別の次元の方向は私たちに見えないので、うん、あの止まってると思うわけですけども、
うん、
本人は一生懸命走ってる、
うん、
だからエネルギーあるわけですよ。
なるほどなるほど。
それが私たちから見ると重さとして見えてるんだ、うん、
あ
のエネルギーを重さとして見えるっていうのはいいこれ MC 以上ですから、
うん、
その異次元を一生懸命走ってる粒子が暗黒物質じゃないだろうかって、
う
ん、でこれも真面目に考えられてるんですね。
へえ、あ、そうですか、あ、じゃあこれそれが結構有力な今
一つの候補ですね。
うん、
例えばその光の粒子って、光も実は粒々で飛んでくるんですけども、
はい、
その光の粒々が異次元を走ってるとします、
はい、
そうするとエネルギーがあるから重さがあるように見えますね、
うんうん、
だけど光自身は電気持ってないじゃないですか。だから光をいくら一生懸命光で見ようと思っても、うん、電気持ってないから見えないんですよ、
うん、
だから見えない物質になるわけですね、
うん、
だけど動いてる分エネルギーがあるからちゃんと重さがある、
うん、
重さがあれば重力で引っ張り合う、
なるほどなるほど、
で結構こうぴったり条件満たしてくるわけですよ、
うん、
でこれが本当だとしたら作れるはずなんですね、実験室で。
ほうほうほう。
つまり何をやればいいかっていうと、これもその E イコール MC 事情なんですけど、重いものっていうのはエネルギーがたくさんあるから、よっぽどエネルギーをつぎ込まないと作れない、
う
だから今までどんなに頑張って実験してもエネルギーが足りなかったからできなかったんじゃないだろうかと、
はあはあ、
でもっとエネルギーを含めばもっとできるんじゃないか
うん、うん、
で宇宙の始まりっていうのはビッグバンでものすごいエネルギーがあったわけですから、その時にはきっとできたんだろうと思うわけですね、
うんうんうん、
だからビッグバンと同じようにものすごいエネルギーをつぎ込むって実験をやれば、うん、その暗黒物質 その異次元を走ってる光っていうのが作れるんじゃないかっていう、
は
あ
は
あ、まああのね、思うじゃないですか、
はいはいはい、
でそういう実験がちょっと始まったばっかりなんですよ。
おえじゃあその疑似ビッグバンみたいなのを、
そうなんですよ、でこれはスイスとフランスの国境に大きなトンネルを作って、はい、でその中で陽子っていう粒子、まあ、水素原子なんですけど、それをものすごく速く加速するんですね、
うんうん、
高速に近く、はい、でそれをガシャーンとぶつける、
はい、
でどのくらい大きなトンネルかっていうと、うん、山手線ぐらいの大きなトンネル
でかいですね、また、
でそのトンネルの中にそのハイテクの機械がビシーッと並ってるんですよ。
はい、
でも あんまりトンネル大きいので中に入ってみるとトンネルこう曲がってるって見えないぐらい、ほとんどまっすぐに見えちゃうぐらい大きいトンネルなんですけどね。でその中をその陽子っていう粒子をもうどんどんどんどん速くしてエネルギーどんどんどんどん上げていってガシャーンとぶつけると、そうするとまあビッグバンはできないけどミニバンはできるんですね、うん、そうすると宇宙の最初の頃に起こったような反応を実験室の中でできるんじゃないかっていうわけ でそれやれば暗黒物質作れちゃうんじゃないかって、これすごく期待してることなん
で、じゃあ割とこれ正体判明の見通しもついてるかもしれない、
うん、もちろん当たりをつけてやってるわけだから、うんうん、当たりが外れてたらそこで見つかないわけですけども、はい、これ本当に当たってたら、うんうん、これからそうですね、数年から10年ぐらいの間に見つかっちゃうんじゃないかっていう期待が高まってます。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ暗黒物質もしかしたらこの10年ぐらいで何らかの答えが出るかもしれない、
出るかもしれない、
かもしれない、うん、楽しみだな。でももう一つさっき暗黒物質と暗黒エネルギーっていうのがありましたけど、じゃあ暗黒エネルギーも、まあ、あと数年ぐらいで、
いやーこっちはねちょっと本当に得体が知れないんですね
得体が知れない、
そのさっき暗黒物質は分かんないけど物質だって、はい、うん、宇宙が大きくなったら薄まるって話したじゃないですか、
うん、
暗黒エネルギーはやっぱりその大きくなる宇宙の中にいるわけなんですけど、うん、宇宙がどんどんどんどん大きくなるのにどうも薄まらないみたいなんですね。
薄まらない、うん、大きくなってるの、
で、うん、あの暗黒物質の場合は例えば宇宙の大きさが2倍になるじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると体積は8倍になりますよね、 2×2×2 で、
はい、
でそしたら暗黒物質は8分の1にちゃんと薄まる、
うんうんうん、
だけど暗黒エネルギーは宇宙が倍になって体積が8倍になるとどうも一緒に8倍になっちゃうみたいなんですよ
大きくなれば そのエネルギーも大きくなって、
だからどんどん宇宙が大きくなると湧いてくるエネルギー
うん、どこからともなく、
だからこれ本当に奇妙なんですね。
そんなまた、ね、
でもこれがないとちょっと今の宇宙説明できない、
うん、しかもだってさっきのパーセンテージで言うと73%、もう4分の3、こいつなんですよね、
うんうん、でしかも4分の3がこうまたどんどん大きくなってるんですよ。でしばらく経つとそれがね 80% なり 90% なり 99% になり、
うわ、
どんどん増えてる。
そんなにもう大マジョリティなのに全然わかんない、
わかんないんですね
も
ちろんだからそのいろいろ当たりをつける考えはあるんですけどね
はい、はい、
例えばこれも変な話ですけど、うん、空っぽの真空、
うん、
真空にエネルギーがあるんだっていう、これがその結構有力な説の一つなんですけど、
真空ってだって真の空ですよ、全く何もないんですよね、エネルギーだって当然ない、
いやそう思いますよね、うん、だけどこれもまあいろいろ調べてきて分かったことなんですけど、
はい、
何もないと思ってる空間でもこう割とこうボコボコボコボコいろんなものが湧いたり出てきたりなくなったりしてるんだっていう、これも分かってきたことなんですよ、うん、でこれも不思議なことなんですけど、
はい、
そのエネルギーっていうのはずっと保存してると思ってたじゃないですか、
エネルギー保存の法則ですね、いわゆる、
うん、だけど、うん、ちょっとの間だけだったら借りてきてもいいってってことが分かった
んですね。借りれちゃうんですか。
借りれちゃうんですよ。でこれちょっとあの、うん、変な話なんですけど、
はい、
例えばあのお金を預かってる人がいて、
はいはい、
で朝そのお金を預かるところに来るんですけども、うん、ちょっと今日財布忘れてきたと、
うん、
まあ、ちょっとそのお昼ご飯食べるときはくすねてご飯食べに行こうと、
うん、
だけどちょっと借りちゃっても、うん、帰る前にちゃんとお金を下ろして戻ってきて戻しとけば、うん、まあ、誰も分かんないじゃないですか、
まあ、チャラですね、それね、うん、
だけどもしその時100万円借りちゃったら、ちょっと誰かすぐ気づく可能性高いですよね。
あ、そうですね、う
ん、だちょっと借りるならしばらくやってもいい、
うん、
たくさん借りたらすぐ返さなきゃいけない、
あ、
でこれが物理法則なんですねちゃんと不確定性関係って名前がついてるんですけど、
はいはい、
ですからその真空って何もないところに見えるんだけども、
うん、
ちょっとエネルギー借りてきて、うん、粒子とか反粒子とか作っちゃえる、
うんうん、
だけどそれすぐまた消しちゃってなくなしておけば誰も見ないうちになくなって OK だって だからいつもこうボコボコボコボコといろんなものができたり消えたりしてる。でこれ実は実験的にも分かってるんですよ。
ほうほうほう。
ですから真空ってまあ何もないとこう見たら思ってるわけですけど、気がついてないだけでいつもそんなことが起こってる。
あ、見えないだけでなんか、うん、本当は裏でなんか、
どっちかってこうボコボコボコ沸騰してるような感じなんですよいつも。だからそれがエネルギーを持っててもまあ確かにおかしくないかもしれない。
ほうほうほうほうほう。じゃあそいつかもしれない。
そいつかもしれない、うん、それはその有力な候補の一つなんですけ ど、
なるほど。
ともかく宇宙の中にはどうも薄まらないエネルギーがあるらしいっていうのをはっきりしてて、うん、でなんでそのこと分かったかっていうと、実はその宇宙の膨張、
はい、
だんだん大きくなってると話しましたけど、
はい、
どんどん加速してるんですね。
加速してる、
ね、でこれがだからびっくりしたんですけども、うん、その宇宙の膨張ってそれそのものがまあすごい話だと思うわけですが、そのアインシュタインの言うことを聞くとですね、
はい、
これは所詮重力で、うん、そのボールを投げたのと同じだって言うんですよ、
はい、
でまあ、私たちがこうボールを持ってこう地面に立って、うん、で真上にこうえいやっと投げるじゃないですか、
はいはいはい、
で私なんか投げるともうすぐこう重力で引っ張られて落っこってきますよね、
うん、
野球選手が投げれば結構上まで行くかもしれない、はい、ロケットで投げるままビューンといって地球の重力を吹き入っていくかもしれないけど、うんうん、でも上がっていく間ずっと地球の重力で引っ張ってますからだんだん遅くなっていくと思いますよね。
そうですね、そうですね、はいはい、
ところが上に上がってたボール、うん、でこれだからビッグバンでこうワンと上がって、はい、だんだんこう宇宙が大きくなってきたなと思って見てるわけですけど、しばらく減速してたはずなのに、うん、途中からグググググググッとこう加速が始まった
じゃあ上に投げたらもう戻ってこないところがどんどんどんどん上に行っちゃう。
そうなんです。だから最近宇宙膨張加速し始めたんですよ。
うわ、
で最近っていうのは約70億年前の話なんですけども、
また最近ですね、
そんな、最近なんですがだそれどんどん速くなってて、だつまりどんどんエネルギーが増えてるわけなんですねだ宇宙がどんどん大きくなる、つまりボールがどんどん上に上がっていくにつれて減速するどころはエネルギーが増えてる、これが観測事実なんで、でそういう暗黒エネルギーがないと事実間が合わないんですね。
なるほどなるほど。厳然たる事実を見るとそうとしか言えない。
そう、それが状況なんです。
状況、うわ、じゃあそいつがないと本当に話が始まらない状況
になっちゃう。始まらないんですね。
すごい。暗黒エネルギーはじゃあまあいくつか候補があるにせよ、ちょっとこっちの方はまだかなり時間かかりそうな、
ええ、でしかもその実際に例えばそれが本当に真空エネルギーだってことになったとするじゃないですか。
はいはいはい。
でまた困っちゃうんですね。
え、困っちゃう、
うん、なんて困っちゃうかっていうと、うん、じゃあその真空でさっきボコボコ粒子ができたり消えたりしてる、はいはいはい、じゃあそれどのくらいエネルギーがあるのかなってこう計算してみるじゃないですか、
うん、
そうするとその宇宙の加速してる膨張を説明するのに必要な量の、うん、なんと10の120乗倍1の後に0を120個並べたぐらい大きすぎる答えが出ちゃうんですよ。
あ、真空のエネルギーだっていうふうにすると、うん、でかすぎる、あまりにでかすぎる、
あまりにでかすぎるので、もし本当にそんなに大きな真空エネルギーがあると、
はい、
宇宙ビッグバンで始まった、
うん、
そしたらもうすぐブワーッと加速して引き裂かれちゃうので、もう星とか銀河ができる暇もなく、
あ、じゃあ始まった瞬間に終わっちゃう、
うん、始まった瞬間にもうバラバラに引き裂かれて終わっちゃうんですよね。
は
で困るじゃないですか。
困りますね、
うん、私たち存在できない
できない、
うん、だからここで出てきた考えは、うん、じゃあその宇宙に異次元があるどころか、
うん、
宇宙自身もたくさんあるんじゃないかっていう説が出てきたんですね。
ちょっと待ってください。宇宙がたくさんある、
で宇宙はたくさんあって、うん、実はもう試行錯誤でもうランダムにたくさんできたんだと、
うん、
でそのほとんどの宇宙はその暗黒エネルギーが大きすぎて、
うん、
もうブワーッと引き裂かれてもう人間生まれなかったんだと、
うんうんうん、
でたくさんこう試行錯誤してるうちに、うん、たまたま、
はい、
暗黒エネルギー、真空エネルギーがすごくちっちゃかったやつが、まあ、いくつかあっただろう、うん、
はいはいはい、
でそういうところじゃないと宇宙が十分長いこと成長して、うん、星ができて銀河ができて惑星ができて、うん、人間が生まれないわけですね、
うん、
だからそういう宇宙だけが私たちを観測できる、
うんうん、
ほとんどの宇宙はもう引き裂かれてしまったので人間がいないから観測されない、
うん、
そうすると今の宇宙に限って真空エネルギーが小さいんだっていうのは、まあ、なんとなくこう分かったような気になるじゃないですか。
あ、まあそれだけものすごいたくさんある中で、まあ、1個か2個ぐらいはそういうのもあってもいいかなっていう、で
そういうところにしか人間いないんだからそういう宇宙しか観測されない。これ多元宇宙っていうんですね。
多元宇宙、
宇宙はものすごくたくさんあったり多いって、もともと多いと、これも真剣に議論されてるんです
よ。そうですか。でもこれはまだじゃあ先がちょっと長そうな、
ちょっと長そうですね。だから今のところどうやって頑張ろうとしてるかっていうと、うん、とにかく宇宙が大きくなってほとんど薄まらないエネルギーがあるっていうわけですから、
はい、
本当に薄まらないのか、少しは減ってるんだろうか、もしかしたらもっと増えてるんだろうか、
うんうん、
宇宙の大きさ倍にして体積8倍になったときに本当に8倍になるのか、真空エネルギーだったら本当に8倍になるんですね、うん、もしかしたら7倍ぐらいかもしれないし、
ちょっと減ってるかもしれない、
もしかしたら9倍まで増えてるかもしれない、そこら辺はちゃんと測っ ってやりたいんですけど、うん、まだ観測の精度がそこまでいってない、
う
ん、でこれをきちんと測ったら、うん、そろそろ正体が見えてくるかなっていうのを今やろうとしてる、うん、
じゃあここも本当精密な実験データが必要な領域だということですね、
はい、その通りです。
そうですか、そうか。でもね、とりあえず暗黒物質、暗黒エネルギー、まあ、名前はついてるけどほとんど何もよく分かってないものがある、
はい。
でもそういったものが存在するということだけは分かってる、
はい、それはもう間違いないですね。
間違いない、ここはもうほとんど間違いない、
はい、
じゃあそれはもういろんな実験データだったり観測データを元に考えると、もうこれはもう絶対なきゃいけないんだ、
なきゃいけないどころか本当に困るんですよ。
困る。
例えば暗黒物質がなかったとしますよね、うん、
はいはい、
普通の原子だけで宇宙できたとします、
うん、
そうするとやっぱり私たち生まれないんですね。これなんでかっていうと、うんうんうん、宇宙昔はどうだったかってことを知りたい、
はい、
で昔の宇宙を見るためには実はすごく遠くを見ると昔の姿が見える、
うんうん、
光が来るのには例えばずっと先から見ると光が来るのに時間かかるわけですから、はい、実は昔の姿が見えてるわけですね。
なるほど、はい、
例えば太陽を見ると、うん、私たちに見えてるのは8分前の太陽の姿が見えてる。光で8分ここまで時間がかかるので、うん、だから今この瞬間に太陽がポッとなくなっちゃっても、うん、太陽がなくなったことに気がつくには8分実はかかるわけですね。
8分気がつかない、
気がつかない、うん、でもっと遠くの例えば星を見ると、うん、一番近い星でも約4光年離れてるので、
はあ、4年、
光の速さでも4年間かかる、うん、だかそれこそ亡くなっても4年間気がつかないで見えるのは4年昔の姿が見えてるわけですね。なるほど、
はい、
で遠くの銀河なんてことになると、うん、もうそれこそ何億年何十億年昔の姿が見えてるわけなんですよ、うん、ですから宇宙のずっと遠くを見るとすごくすごく昔の姿が見えてくるので、本当にビッグバン始まった直後の宇宙どうだったかっていうのは実は遠くを見れば見えるわけですね、
はい、
で望遠鏡を使ってすごく遠くを見ると、うん、実は137億光年向こうの、うん、宇宙ができて間もない姿ってまだ見えるんですよ。
見える、
ええ、
あら見えるんです。
まだビッグバン見えるんですね。あ、まだビッグバンやってる
やってるやってる
やってるやってる。でそれを見ると宇宙どこ見てもどうもこうのっぺらぼうなんですね、
うん、
ほとんどこう物が集まってるってことがなくて、はい、どこもかしくも同じようなのっぺらぼうの宇宙だったの、うん、
はい。
じゃあそののっぺらぼうの宇宙からどうして今みたいにこう星が集まった銀河とか、うん、銀河が集まった銀河団みたいなのができてきたんだろうか。そうすると物と物を集める強い重力がないとそのそういう凸凹ができないじゃないですか、うん、濃いところ薄いところ、
はい、
でいろいろ計算してみると暗黒物質があれば、うん、暗黒物質の重力のおかげで濃いところにどんどんどんどん物が集まってきて、うん、ちゃんと星ができて銀河ができる、
うん、
だけど暗黒物質がない宇宙を考えると137億年経ってもまだのっぺらぼのままで、うん、星も銀河も私たちもいないんですよ。
あ、そういうメリハリがつかない、
メリハリがつかない、
うんうん、
だから暗黒物質のおかげで私たちここにいるんだっていうわけなんで、うんうんうんうん、これやっぱ正体知りたくなるじゃないですか。
そうですね、そいつは知りたいですね、
で
もそのさっきの話でその2003年っていう年号が出ましたけど、その2003年に何が
2003年にその、うん、本当に遠くのビッグバンを見た、でそういう実験をやったわけですね、
はいはい、
で実はそのビッグバンを見たって人はもう結構昔からもういたんですけども、はい、その最近やっぱり技術が進んできたので、うん、人工衛星を上げる、
うん、
で人工衛星でそのビッグバンの様子をこうつぶさにすごくこう精密に調べることができるようになったんですね、
うん、
でそうすると遠くの宇宙でほとんどのっぺらぼうって言いましたけどほんのちょっとデコボコがあるんだ、
うん、
でほんのちょっとどのくらいかっていうと、うん、例えば100メートルの深さの海に1ミリぐらいのさざ波があるっていうぐらい、
はい、
ほんのちょっとだけこうデコボコがあったんですよ。
すごいちょっとですね、うん、
でそれをきちんと測ることができるようになったんで、うん、じゃあこの時宇宙どういうふうになってたんだろうって、うん、何でできてたんだろうっていうことがきちんと調べられるようになったんですね、
うん、
で調べた結果その時の宇宙っていうのはどう見ても原子でできてる部分っていうのはやっぱり 5% もないんだと、
うん、
で残りは暗黒物質、うん、暗黒エネルギーだって、うん、その精密な実験ではっきりしちゃったんです、
はあ、それが2003年に。
あ、
じゃあこれはかなり宇宙論的にはもう大転換。
いや大転換ですね、うん、本当に例えば昔そのコペルニクス展開とか言って、うん、その天動説が地動説に変わって、うん、みんなびっくりしたわけじゃないですか、
はいはい、
それと同じぐらいみんなびっくりしてるんですよ。
あ、それほどの衝撃が2003年に、
うん、だってもともとその私たちを作ってる原子っていうのが宇宙全部だと、うん、言ってみればその原子中心説だったわけですよね、
うん、
だけどそれがガラッとひっくり返っちゃって、うん、原子はもうマイノリティ、うん、5% もいないんですから。
そうですよね、うん、
で宇宙の運命を握ってる暗黒エネルギーや、うんうん、宇宙の始まりを司ってきた暗黒物質はどっちも分かってないっていうわけですから、
うん、いや振り出しに戻るみたいな、
天動説が地動説に変わったぐらいみんなびっくりしてる。
あら、そうですか、そんなにびっ くりなことが2003年にあったんです ね、
はい、そうですね。
すいません、よく知らないで、
いやほとんどの方存じないですね
そうですか。で、今回の本のタイトルがその宇宙は本当に一つなのかというタイトルになってるわけですけど、
はい、
宇宙一つかなと思って、でもさっきの話だと多元宇宙、なわけですね、一つじゃないかもしれない、
ないかもしれない、もちろん分かってないですけどね。
その多元宇宙は、まあ、宇宙がいっぱいあるということ、あと多次元っていうのもあります、
はい、それはその宇宙にその3次元空間だと思ってたわけですけど、うん、目に見えない別の次元がある、異次元があるんだっていう、さっきのお話が多次元宇宙、
この場合はでも宇宙は一つ、
宇宙は一つなんですね、
でも次元がいっぱいある、
次元がいっぱいある、
分かったようで分かってないんですけど
ちょうどその、例えば、はい、そのあのサーカスでロープを、はい、あの渡る人がいるじゃないですか、
はい、
ここ
をあの綱
渡り、綱渡りする人、はい、で綱渡りする人っていうのは前と後ろにしか行けないわけですよね。
そうですね、うん、横にはいけないな、
横にはいけないですね、うん、だから綱渡りをしているにとっては次元は一つなわけですよ、前と後ろしかないから、
一次元、
一次元の世界に住んで
る、上も下も行けませんもんね、その上だけ、
その上だけ、だけどもし同じそのロープの上をアリが歩いてるとしますね、
はいはい、
そうするとあのロープの歩いてるアリっていうのはもちろん前と後ろも行けますけど、うん、ロープの周りをくるくるっと回ることもできますよね。
あ、そうか、
だからアリにとってはこれ二次元なわけですよ、行く方向が二つあるわけですだけどロープの上を歩いてるそのサーカス の、 その人間にとっては、はい、そのくるくるっと回る方向があまりに小さいので役に立たない、
うん、それはくるくる回れないですよね、
回れないですよね、うんうんうん、だから一次元に思えちゃうわけだけど、
はいはいはい、
大きいものには見えない次元、うんうん、アリには見えるけど人間には見えない二次元目が実はあるわけですよね。
はあ、はあ、同じものでも、
同じものでも、
そうですね、
だから同じこの宇宙を取ってきても、うん、私たちみたいに大きいものにとっては3つの方向しかないと思ってる、
うん、
その上下と前後と左右しかないと思ってる、
はいはい、
だけど小さい小さい素粒子にとってみれば、うん、もっと自由な方向がたくさんあるんだってことに気づくかもしれない。
はあ、あ、それが異次元。
そうなんです、
はあ、次元がもっと多いわけですね、でもその次元の数っていうのはどのぐらいある？
もうこれもまあ諸説ふんふんですけども、はい、例えばその素粒子物理学ですごく有望だと思われている理論で、はい、ひも理論っていうのがあるんですね。
あ、いわゆる超ひも理論、
ね、ちょっと聞こえが悪い名前ですけれども
ひも理論ね、あんまり良くないですね。
で、まあ、この理論だと、はい、その重力と量子力学を統一できる究極の理論だというふうに言われてるんですが、うん、予言があるんですよ、
はい、
宇宙の次元は少なくとも9次元あるはずだ少なくとも9次元あるんですで、私たちの見える空間がもう3次元ありますから、はいはい、だから少なくともあと6次元あるはずなんですよ
プラスオンでね、
はい、でもうその3次元が4次元になった瞬間にもう頭で想像できないんですけどあと6つあると言ったらもう全然想像できないわけですが、まあ、その数学者って偉いもんで、
はい、
全然頭で想像できないし、昔はそんなもの本当に現実だなと思ってなかったわけだけれども、数学ではこういうのちゃんと式で書いて議論できるわけですね。だから長いこと数学者はもうその3次元宇宙どころか4次元5次元9次元の宇宙も実は考えてたんですよ。だからここで数学者の助けを借りるとですね、はい、あのなんか最近その宇宙9次元あるって話があるんですけど、これどうやって考えたらいいんでしょうか、
うん、
いやそれはじゃあこうやればいいんだよって数学者こう知ってるわけですよ
あ、数学の世界ではもう、うん、もう普通の話なんです
。そういうの普通に考えられてでそういうの話聞いてみると、あ、じゃあこの6次元空間っていうのはこういう種類の空間だったらどうもうまくいきそうだっていう、ここ分類がなされるようになってきてて、でそれをいろいろ考えてくるようになってきたわけですね、
はいはいはい、
でそうするとそっちの方向に運動できる粒子もあるし、じゃあその空間の種類何種類あるだろうか、そうすると空間の種類こういう形にもありえるし、こういう形にもありえるってこう一個一個数えていくと、実はものすごいたくさんいろんな形がありえるってことが分かってきて、でそれが実はさっきの多元宇宙に結びついたんですね。つまり多次元だってことを考えてみると、
はい、
6次元まだ見えない次元があるんだと、で数学者にそれを聞いてみると、こういう形もああいう形も実はたくさんありえるんですよ、で可能性をずいぶんこう調べていくと、実は10の500兆個ぐらい可能性があるんだ、1の後に0を500個並べたぐらいその解があるんだっていうわけなんですよ、
その答えがある、うん、
だから宇宙そのどれでもいいわけじゃないですかそれでじゃあ宇宙はきっとどれも全部やったんじゃないかと、やってみて、でたまたまその中でうまくいったやつだけが私たちが見てる宇宙だっていう考えにつながったんですね。
じゃあもう選択肢がそれこそ文字通り天文学的
に本当に、天文学的って宇宙にある星の数全部よりも多いぐらいですから、もう天文学的のさらに天文学的なわけですけども、だから多次元宇宙って考え始めたのが、実はその多元宇宙にこう行き着いちゃったっていう はあ、それが今 の, その宇宙論の最先端なんです。
はあ、そうですか。いやいやいや、なんか本当でも SF とか漫画の世界のような展開にもうびっくりしまくりなんですけど、うん、
ちょっと信じがたいですよね。
信じがたい、
うん、私も多分初めて聞いたらそんなバカなって笑ったと思うんですけど
でも実際その村山さん人にその世界の最前線で研究されてる方にもやっぱりそれは大きな驚き、
そうですね、だった、だから例えば英語で宇宙のことをユニバースって言いますよね、
はい、
でユニっていうのは一個って意味ですよ、
うんうんうん、
だけどもうユニじゃないかもしれないんで、
あ、
最近はマルチバース
そうか、もう言葉そのものが変わる、
言葉そのものが変わってきちゃってる。
ユニバースじゃない、ミスユニバースじゃなくてミスマルチユニバースみたいな、話になっちゃうかもしれない。
どうやってコンテストやるのかっていう問題ですけどね、
どっからどの次元から持ってくるみたいな話ですけど、じゃあもうこれは完璧想定外ぐらいの感じだったんですか。
そうですね、もうそんなことがあり得るなんてもうずっと長いこと誰も思ってなかったと思うんですけど、割と最近になって逆にそれが最もらしいんじゃないかって、これもガラッとこう流れが変わってきた。
はーはーはーはー、
だからもうその天動説が地動説になるどころか、うん、我々の宇宙自身もそのたくさんあるうちのごくごくごく稀な一個だっていう、そういう考え方が結構真面目に議論されてる。
そうか。実際でもそうだとしたら、それこそ例えば SF チックの話ですけど、その異次元からなんかエイリアン侵入みたいな。
はい、ウルトラマンでいましたよね、異次元星人っていうのは、
そういうのもあり得る話になってくる。
異次元に関してはあり得るです、話ですね。
あり得る。
で、その異次元の方向走ってると言いましたけども、はい、その異次元の違う場所にいる世界が少しずつあるかもしれない。
うん、
だから言ってみれば、私たちの世界と、はい、それから異次元方向にちょっとずれた世界、もうちょっとずれた世界ってこうサンドイッチ状に重なってるかもしれないわけですね。そうするとちょっとずれた世界に住んでる人っていうのは本当に私たちと同じように人間だったり知的生命かもしれないわけですけども、そのずれてるから直接触れないじゃないですか、
はいはいはい、
だから多分気がつかないんですよ。
ですね、
でそこら辺いるかもしれないでどうやって気がつくかっていうと、重力で引っ張り合うっていうことだけで気がつくわけなんで、
うんうん、
もしかしたらその暗黒物質の世界っていうのは、ちゃんと暗黒物質に暗黒原子があって暗黒生物がいるっていう可能性もないわけじゃないですね。
でもそれは次元を超えてワープしてくるみたいなこと
は、うん、でワープっていうのは実はなかなか難しい話で、はい、これはちょっと実はその本当に勉強し始めて残念だったんですけども、はい、その SF の映画とかでこうワープして遠くの星に行けるじゃないですか、うん、
ヤマトは一瞬で行けますね、
あれすごく羨ましいんですけどあれは残念ながら多分できないんですね、
うん、
でワープっていうのはその実は宇宙に近道があるんだっていう考えなんですね、
はい、
で何言ってるかっていうと、宇宙っていうのはこうずっと遠くまでこうとあの広がってる人だと思ってるわけですけど、うん、その異次元の方向を考えるとどっかでこう折れ曲がって戻ってるかもしれない。
ほうほうほうほう。
ちょうどその宇宙っていうのをこう二次元のシートだと思ってみると、
はい、
そのもう一つ次元があれば、うん、そっちの方向に折れ曲がったらこう戻ってきて、うん、で近道があるかもしれないじゃないですか。
なるほど、なるほど、はい、
でそれを行くっていうのがワープなんですよ、
うん、
だけど宇宙がそういうふうにちゃんと用意しててくれればもちろんワープできるかもしれないんだけど、私たちの作った技術のそれこそ戦艦ヤマトの波動砲で宇宙全体をえいやっとねじ曲げてしまってそっちに行くっていうのは多分まあ残念ながらありえないので、
なるほどね、
それはできないんですね。
そこはちょっと残念、
残念ですね、
残念な感じですね。そうか。いやでもね、もしかしたら本当にそこにいるかもしれない、
いるかもしれない、
別の次元の人がいるかもしれない、ですね、そうですか。今日は、数物連携宇宙研究機構にお邪魔してお話をお伺いしているんですが、この村山さんが機構長を務める数物連携宇宙研究機構では、
はい、
どんなことを研究されているんですか。
例えばその暗黒物質の正体なんだろうか、
はい、
やっぱり知りたいわけですよね。で、その銀河とかその銀河団の中にたくさんあるはずなわけですから、
はい、
私たちの周りにもたくさんあるはずなわけですよ、うん、で実はこうしてる間に私たちの体をビュンビュン毎秒何億個という暗黒物質が突き抜けてるんじゃないかと思ってるわけなんですね。ここにあるんですよ、
ここにあるんですよ、あっちじゃなくて、
ですからそのすごく感度のいい装置を置けば、
はい、
もしかするとその暗黒物質捕まえられるかもしれない、
はい、
でそういう実験をやろうとしてるんですね、
はいはい、
でほとんど反応しないってことは分かってるので、うん、ものすごく感度を良くしなきゃいけないし、
うん、
で雑音があるとこだと雑音邪魔されて聞こえないじゃないですか、
はい、
本当にかすかな音を聞くっていう感じですから、うん、で静かなとこに行くんですね、
うん、
静かなとこっていうのは具体的に言うと地下に潜るんですよ、
うん、
で宇宙を調べるためには実は地下に潜るっていう、まあ、すごく不思議な話なんですけども、で暗黒物質はほとんど反応しないわけですから、うん、その地下に潜ってその岩でもスースー通り抜けちゃう、
うんうんうん、
だから地下に潜ったその装置のところにもちゃんと来てくれるはずなわけですね、
はいはい、
ですっごく感度のいい装置を置いて、うん、それもすごく大きくすると、 まあ、めったにないけども、たまにはコツンとぶつかってくれるんじゃないかと。ほうほうほう。でたまにはっていうのは、1年間待って2、3回あったらバンバン台っていう、非常に
すごい球ですね。
気の遠くの話なんですけども、まあ、そういう実験を始めたところなんですよ。で神岡っていうその岐阜県の鉱山の中に、
はい、神岡で
新しい装置を宇宙船研究所と共同で作って、うん、で XMAS という名前なんですけれども、うん、これで暗黒物質を捕まえるんだとっていう実験を始めてます。で実はこれ世界中で競争になってて、イタリアにも似たような地下の実験場があるし、うん、アメリカでもやってるし、だ世界でどこで最初に見つけるかっていう本当に競争になってるんですね。
その一つが、まあ、日本でやってるということで、はい、この生物連携宇宙研究機構ではそこを研究してるということなわけですね、はいはい。
これ暗黒エネルギーの方も先ほど言ったようにその宇宙が大きくなったときにどのぐらいエネルギーが増えてるかっていうのを正確に測れればだんだん正体が分かってくると思ってるわけなので、具体的に何やるかっていうと、やっぱりこれは望遠鏡を使って遠くを見るんですね。で遠くを見ると昔が見える。で昔の宇宙はどのくらい早く膨張してたかを測る。近くを見ると最近が見える。でそれで最近の宇宙がどのくらい早く膨張しているのか分かる、うんうん、それをきちんと測っていくと宇宙の膨張がどのぐらい順だんだんと加速してきたかっていうのが精密に測れるはずなので、
そのズレ
を測って、はい、それをきちんと分かれば、うん、暗黒エネルギーがどんだけ湧き出しているかっていうのが分かるはずだと、うんうんうん、でそういう観測をしようということも考えてます。
じゃあそういった形で、まあ、暗黒物質暗黒エネルギーの正体をつかもうと、
はい、
研究を続けていらっしゃると。
はい。
で、まあ、でもその宇宙の全容が、まあ、そういったことによって明らかになってくる方向に、ね、はい、なるわけですが、妙にガツガツした物言いで恐縮なんですけど、それ全容が明らかになるとどんないいことがあるんですか？
全くないと思いますね。
全くない。それいわゆる実用的ないいことはほとんど全くない。
ないでしょうね。
でもやっぱりやる、
うん、やっぱり知りたいじゃないですか。
そうですね。
やっぱりその人間ってどうしても自分はどこから来たんだろうかとか、うん、あの宇宙ってどういうふうな、どうやって始まったんだろうかって、これから運命どうなるんだろうかって知りたいって気持ちあると思うんですね、うんうん、でそれこそさっきの話でも天動説が地動説になった、
はいはい、
でその次の瞬間明日の食べるご飯が変わるわけじゃないですよね。
まあ、そうですね、そうですね。
何の役に立ったか、うん、別にどうでもいいじゃないですか。だけどやっぱり人間が自分たちって何だろうか、うん、宇宙の中の自分たちの位置みたいなのを考えるときには、うん、やっぱりそれすっごく大きな影響あったと思うんですよ、うんうんうん、で宇宙がどこから来たのかなってことを考えるときに、さっき言ったように暗黒物質がないと私たちここにいないんだとか、うん、暗黒エネルギーが大きすぎたらこの宇宙チリジリになっちゃうんだろうとか、うんうん、で暗黒エネルギーがどんどん増えていくと宇宙ビリビリに引き裂かれて終わっちゃうんだとか、うん、そういうことを考えてくると、これやっぱり知りたくなりますよね。
そうですよね、うん、まあ、実際ここに我々がいるっていうことの、存在意義みたいな感じになってきますからね、
だからちょっとまあ哲学的なんですけど、やっぱり人間はどうしてここにいて、うん、何のためにここにいるんだろうかみたいな、うん、そういう問題にやっぱり関係してると思うので、
う
ん、
もうそれの本当原点の原点ですよね、
だからまあ確かにその直接役には立たないかもしれないけど、うん、言ってみればそれこそ音楽だって役に立つわけじゃないけど、やっぱり聞いて感動するし、はい、涙流すし、うん、そういうことやっぱあるわけなんで、うんうん、それと同じように、ああ宇宙ってこうなってるのかって思って、私だってやっぱ涙流すと思うんですよ、うんうんうん、そういうのが目指しているところだと思います、
うん、ということは、まあ、今回宇宙は本当に一つなのかという、まあ、ある意味疑問系のタイトルになってて、
まだ分かってないですから、
これはでも一つかどうかも分からないというのが一応今回の答えだけど、はい、でもそれ謎が謎を呼ぶというか、それがやりがいを生むみたいな部分なん
ですね、はい、そうですね、うんうん、全くその通りだと思います。
我々の番組学問のすすめというタイトルなんですけど、宇宙を知ることのすすめというのはやっぱりそういったことになってくる。
本当に人間ってなんだろう、うんうん、自分ってなんだろうっていう、そういう気持ちにすごく迫れる、うん、そういう学問の分野だと思うんですね、
うん、もう純粋にそこに、
本当に純粋にそこに行き着いちゃうんじゃないか、
うん、日々そういった思いで研究に取り組み続けてらっしゃる、
はいはい、
まあ、でもそうすると本当こうね、広い大きな話でかつもう原点の原点の話になってくるわけで、はい、その人が生きてるとかっていうことを本当哲学的な領域にまでね、当然踏み込んでくると思うんですけど、はいはい、そういった研究対象に立ち向かっていらっしゃる村山さんの目に、例えばこの地上の、ね、いろんな事件とか事故とかありますね、はい、例えば今回の震災とか、はい、原発の事故とかっていうことも当然影響してくると思うんですけど、はい、どういうふうに映ってらっしゃいますかね。
あ、やっぱりそのすごく悲しいですよね、うん、今度の震災みたいなのは本当に、あの津波でこう、あの家とか人々が投げ 倒されていく様子っていうのはもう映像を見るたびにも本当に悲しかったですし、それからその後やっぱり原発の事故が起こって、で特に原発っていうのはやっぱり人間の科学技術が作り出したものですから、科学者としてもある意味こう責任を感じるところもあるし、でそういうのを見るとやっぱすごく辛くなります。
うん、やっぱりね、でもそこをまあある意味超越した部分での研究をしていかなきゃいけないという思いで、
日頃のこと明日どうしていくんだろうかって、それからそれは問題たくさんありますよね。日本どんどん高齢化しててどうやってその次の世代を育てていくんだろうか、高齢者をあの支えていくんだろうか、あの世界の中でどうやって競争していくんだろうかっていろんな問題があるわけで、それはそれでやっぱりすごく考えなきゃいけないと思うんですよ。だけどそれだけでもやっぱり人間がそのいろいろ思ってる自分についての疑問とか、そういうなんか根源的な問いかけみたいなことっていう、あの納得させられないところもやっぱりあって、そういう日々のことも考えつつ、自分の置かれてる位置、自分はどこから来たのかなみたいな問題とかこうすり合わせながら、これからどうしていくのかっていうことにあの迫っていけるっていうのは、それが人間の特別なものだと思うんですね。
なるほど。
で普通の動物だったらそれこそこれから食べる獲物が見つかればそれだけで納得できるかもしれないけども、人間っていうのはやっぱりそれだけじゃ納得ができない生き物 で、そのバランスをやっぱりこうちゃんと維持していきたいなと。
あの村山さんはどうしてそもそもその宇宙の研究を始めたんですか？
親にあの、はい、いやその星すごく見たいから、望遠鏡買ってくれって言ったら、うちは金がないからダメだと言って断られまして
あじゃあ天文少年デビューできず、
望遠鏡を買ってもらえなかったんですよ
ほら、
うん、だからまあ望遠鏡は買ってもらえなかった分、こう周りのことにいろいろとやっぱ興味持つようになって、こう空を見上げると、あじゃあ空ってなんで青いのかなとか、あの今でも覚えてるんですけど、その小学校の時に夏暑いじゃないですか、はい、今みたいにこう夏すごく暑い時に、例えばコーラとか飲みたいって、でコーラのコップの中にこうストロー入れますよね、
はい、
でストローがこうふーっと浮かび上がってきて、せっかく飲もうと思ってるのにどんどん上がってきて鬱陶しいって思いなかったですか？
ありますね。
でこれ嫌なんだけど、これじーっと見て考えるわけですね。なんでこれ上がってくるんだろうか。考えたことあります？
いや考えたことないですね。鬱陶しいとまでしか思わなかった
です。よく見てみると、そのストローの周りにこう炭酸の粒がいっぱいついてるわけですよ。で泡がいっぱいつくと、泡っていうのは軽いですから、それでこのコーラの浮力に押されていく上に上がってきちゃうっていうことをじっと見てて小気がついたわけですよ、あなるほど、物事はちゃんと理由があるんだとでそういうことだんだん気がついてくると、はい、あじゃあこれどうしてかな、あれどうしてかなって、だんだんこうどうしてどうして少年になって、で多分親をずいぶん困らせたんですけどね、でそうしてるうちに、じゃあこれも知りたい、あれも知りたいって言ってると、どんどんどんどん突き詰めていくと、あじゃあこれやっぱ原子だからこうなってるんだとか、だんだん突き詰めていって、そうすると素粒子とか宇宙とか話に、まあ、自然に行っちゃったっていう、
はあ、
非常にこうなんていうか無邪気というか、子供というか、まあ、正直言って本当に頭の中ガキのままだということなんだと思うんですけど、
そうか、じゃあ常にこうなんでなんだろうっていう、
やっぱりこう気になるわけですよね。
はあ、望遠鏡がなかったからそうやって、
他のこと考えた、まあ、そういうこといっぱいあるんですよ。例えばこう、スーパーに買い物に行くじゃないですか、
はい、
でこうレジ袋もらいますよね、でレジ袋を持って歩いてるときに袋がすっごく入れちゃって、これも鬱陶しいなと思ったことないですか？
ありますね。
であの時にちょっとこう指の周りに一巻きしてやる短くすると、ほとんど入れなくなるんですよ。やってみてください
そうですか。
であれどうしてかっていうと、はい、その袋が入れる速さっていうのに、はい、決まった速さがあって、自分の歩いてる速さとそれがちょうどシンクロしちゃうと、どんどんどんどん入れるんですね。でちゃんと共鳴現象って名前がついて知られてるんですよ。
はいはい、
で袋の長さをちょっと変えると、入れる速さが変わるので、シンクロしなくなって、全然鬱陶しくなくなっちゃう。
そうですね、あらそうでした か、
だから身の前のこともちょっと考えると、と思うことちょっとたくさんあるんですよね。
それが非常にこう理屈に理にかなっていることであるし、という、そうですか。いやじゃあ、ね、本当になんでなんだろうって考えることは、非常にいろんなところで役に立つ、
実は役に立ってるわけですよ、だから宇宙の研究そのものは役に立たないかもしれないけど、そうやって考える力っていうのが育ってくると、で特にまあこれはその高校生ぐらいの人にぜひこの本読んでほしいなと思うのは、
はい、
こういうのを読むと面白いなと思うじゃないですか、
はい、
じゃあこれなんだろうあれなんだろうってどんどんこう疑問が湧いてくる、でその疑問を考えるっていうその楽しさ、そういう考える力っていうのが身についてくると、逆にそれが実はいろんなところに役に立つはずだと思うんですね。
あストレートにそこじゃなくても、
そこじゃなくても、
じゃあそこにダイレクトに結びつくのはそれはそれで楽しいかもしれないけど、必ずしもそうでなくてもいうことですね。
だから実はその素粒子とか宇宙の研究をやって大学に行って博士号取った人っていうのが、結構じゃあ次の新しい物質を開発しようとか、それからその金融に行って株価の予測をしようとか、そういうことで活躍してる人実はいっぱいいるんですよ。でそうやってまあ数字とか式を使って考える力っていうのがこう生まれてくると、いろんなところに応用が効く。
まあ、でもそうするとその宇宙研究を受け継いでいくであろう今を生きる子どもたちに村山さんから送りたい言葉というとやっぱりそういうことになってくる。
そうですね、うん、学校だと教科書を読むって、うん、これ覚えなさい習いなさい、はい、使えるようになりなさいって言われるわけですけど、はい、その前にでもなんでこんなこと分かったのかな、
うん、
これ本当なの、うん、これちょっと考えてみる、うん、これがあると全然違う世界になると思うんですよ。でそこちょっと考えてみると、あ、これはこういう人がこうやって頑張ったから分かったのか、
うん、
実はそこの中にすごいドラマがあるわけですよね、
うん、
で子供の時に読んですごく歓迎した話の一つでは、あのアルキメデスっているじゃないですか。でアルキメデスっていうのがその王様に王冠渡されるんですよ、うん、でこの王冠金で作れっていうふうに職人頼んだんだけども、どうもちょろまかされて銀が混ざってるような気がするんだと、うん、で調べてくれ、
うん、
で困っちゃうわけですよ、うん、その作ってくれた王冠を全部壊しちゃって、うん、でバラバラにしたら金か銀かってのは分かりますけども、うん、そういうわけにいかないじゃないですか、
はい、
で彼が唯一気がついたのは金の方が銀よりも重い、
うん、
だからその王冠の体積をちゃんと測ればその比重でもってどのくらいその銀が混ざってるかって調べられるはずなんだけど、王冠もまた変な格好してますから体積どうやって測るんだろう、うん、でこれも潰しちゃったらもちろん体積測れるんだけど、はい、そういうわけにいかない、
はい、
である時に彼が銭湯に行って、その並々とこうあのお湯が張ってある銭湯にザブーンと使った時にバシャーンとお湯が出る。その瞬間にこうパッと気がつくわけですね、うん、でそれまで悶々と考えてたわけですが、その時ハッと気がついたのは、今溢れたお湯の量は私の体の体積分だけ出たんだと、
イコール、
うん、だからこのお湯に王冠をつけたら王冠の体積分だけお湯が出るじゃないか、そしたら体積測れるよ、
うん、
で重さも測れるのすれば測れるから、うん、で比重を計算したらこれ金じゃなくて銀が混ぜ物になってるっていうのが分かるじゃないかと、
うんうん、
でそこですごく興奮してその銭湯からすっぱだからまま飛び出して家に走って帰ったっていうそういう逸話がありますよね。でああいう感じだと思うんですよ。あ、これ分かったっていうそう興奮する感じ、
うんうん、
それをその高校生の皆さんもあの味わってほしいな。これやみつきになりますから、
そう
ちょっと裸で走るのやみつきになったらまずいですけどもこの分かった快感っていうのは本当にやみつきになります。
いろんなことをもう単に鵜呑みするのではなく、ええ、ちょっと咀嚼する、うん、その一手間ですね、
ええ、
村山さんご自身がその宇宙から学んだことっていうのはやっぱその辺につながってくるですか、ね、
そうですね、うん、やっぱりその分かった時の嬉しさっていうのは、うんうん、本当にこう目の前にあった濃い霧がさーっと晴れたっていうそれぐらい気持ちがいい感じがするんで、
うんうん、
でいろいろこう問題分かんないことたくさんあるわけですよ、はい、さっきの暗黒物質で正体分かんないし、うん、暗黒エネルギーはもっと分かんないわけですけども、これが分かった時の快感ってすごいだろうなってやっぱり思うわけですよね。
その快感を求めつつ、
うん、求めつつこうワクワクして、うん、あのなんとか頑張りたいと。
なるほど。
それがやっぱり原動力なんじゃないでしょうか。
そうか。じゃあもう研究者としても、もう今後もやっぱりそのワクワク感を追い求めて、う
ん、追い求めて
行きたい、
はい、行きたいと思います。
そうですね。そうですか。あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
あの高校の時の物理とかあの化学の先生っていうのはやっぱちょっとあの思い出に残りますね、
はい、
であのはっきり言ってむちゃくちゃだったんですよ。
むちゃくちゃ、
うん、例えばその化学の先生 の, その本棚を見てると、はい、化学実験ベカラズ集っていう本があったんですね。
ベカラズ集、
うん、つまりこういうことやったら危ないからやっちゃいけないってでこんなに危ないんですよっていう写真がたくさん載ってるんですよ。
あ、なんかいろんな事故とか、
でその中にあったのはそのある種の金属をプールの中に投げ入れたっていう写真があって、ほんの一かけらなんですけどものすごい反応を起こすのでブワーッと水しぶきが上がって4回ぐらいまで上がる。でこれ見るとあこれやってみたいなって思うじゃないですかやっぱり。で先生のところに行ってこれやりたいって言ったんですよ。そしたらおやってみたらってでもやってみたらって言ってもその金属くれるわけじゃないんですよね。作ってみろって言うんですよ。
金属作ってみろ、
うん、どうやって作るのかな。で、いろいろ考えたら、うん、そのこれもまあ割と身の回りにあるものをちょっとあの誰かあの真似して怪我をすると思ってたので何だか言いませんけど、うんうん、
はいはい、
身の回りのものを溶かして電気分解するとできるはずだってことが分かったんですね、
う
ん、で仏像を借りてきて電極借りてきて電気つないで、うん、であのやり始めるとできるんですけど、うん、あんまり反応性がすごいので、うん、できた瞬間に器が溶けちゃうのこれいくらやっても溶けちゃうんですよ、
はいはいはい、
で多分実験器具を十何個あのボロボロにしたと思うんですよ。それをはたからこうニヤニヤしながら見ててくれるっていうそういう先生がいたのがやっぱり良かったですね。
まず第一弾にそれをやるなというのでもなく、うんうん、で第二弾としてそれ物質をくれるのでもなく、
うん、ちょっと自分で考えてみろってやってみろちょっとまあ悔しいからこうやってみようと思うじゃないですか。
はいはいはいはい。
やっぱそういう自由なことをやらせてくれる先生がいたので、うん、まあ、そういうワクワク感がやっぱりこう維持できて、うん、じゃあ次これやってみようとか、うんうん、そういうのできたなと思いますね。物理の先生も良かったのは音楽が好きなんですよ私、
はい、
で、まあ、学生時代はほとんどまあ楽器ばっかり弾いててバンドとかやってて、うん、授業に行かないようなもう不良学生だったんですけど、その楽器の音っていうのもこう面白いじゃないですか。違う楽器はみんな音色が違う、
うんうん、
であれどうして違うのかな。で同じ弦の長さを持ってきて弾いてもギターの音色とバイオリンの音色違いますよね、う
ん、違いますね。
じゃその違う理由っていうのを調べていくと、これもちゃんとその物理の先生がオシロスコープ化してくれて、うん、その音っていうのは波だから波の形っていうのをその機械で見れるんですよね。
うん、
でそうするとバイオリンの音っていうのは波なんですけど、こう綺麗なこうふにゃふにゃふにゃって波じゃなくて、ギコンギコンっていうノコギリ型の格好をした波なんですよ。でフルートの音っていうのは本当にこう綺麗な波の格好をしてて、でクラリネットのかなスコーっていう音はこう四角い波にしてて、みんな格好が違うんですよね。あ、これで違って聞こえるのか、こうやっぱ納得するじゃないですか。
納得しますね、
うん、目で見て分かるって本当に、うん、でそういうことやらせてくれた。
うーん、でもそれも自分でやっぱり発見というか確認、
うん、まあ、自分でこうどうしてかなって思わなかったらもちろんそういうことやらせてくれなかったと思うんですけど、でも授業もどうしてって思わせることをなんかそこをなんとか育てるような授業で、例えばその一番最初の物理の時間って今でも覚えてるんですけど、まず絶対実験室でやるんですよ、教室でやらない。で氷砂糖全員に渡すんですね、
氷砂糖、
うん、で氷砂糖渡されて何でもいいから小さくしてみろって言うんですよ。でみんなこうカッター出してきてみたりすりこき出してみたりこう頑張って小さくするんですよね、
はい、
で一生懸命この1時間頑張って、うん、じゃあ終わりましたねって、で虫眼鏡渡されて見てみてくださいって、
うん、
で虫眼鏡見るとまだ結構こうつぶつぶ大きく見えるわけですよね、
はい、
1時間頑張ったのに、
うんうんうん、
で何言いたかったのかよく分かんなかったんですけど20年経ってその先生に会った時にあれ何言いたかったんですかって言ったら、うん、どんなに頑張っても原子みたいにならないでしょうって、
はあはあはあ、
で本当のつぶつぶはいかに小さいかっていうのを分かってほしかったんですね。だこういう授業ですから全く受験に役に立たなかったんですけど。
でもやっぱりそれはね、しかも20年間ぐらい、しかもその意図すら分かんないことですもんね、
ええ、
それはでもやってその過程ででもいろんなことはね、その工夫もしながらやるわけで、
ええええええ、で忘れないですよね、そういうの。
そうですよね、そうか、でやっぱりそうだったのかっていうことになってくるし、本当に自らの気づきが本当にすべてにつながってくる、
うん、例えば学校の先生がそういうことできなかったり、はい、そのお父さんお母さんに聞いても、いやそんなことはうちでできないからって言われたとしても、うん、そういうなんか自由な研究やらせてくれるような理科教室っていうのは探せば絶対あると思うんですよね、うん、でそういうところにまあお父さんお母さん頼んで、うん、そういうのやってみたい、キャンプとかに行ってこういろいろやってみたい、でそういう経験を積めれば今まで思わなかったことはやっぱり不思議だなっていうことだんだん気がつくようになってきて、でちょっと不思議なものでくるとどんどんどんどん膨らんでくる、
うん、
そういう経験は絶対積むところがあると思います。
例えばそれが理科に直結しなくても、ね、うん、別のとこでどんどん有機的に絡み合って
くる、そうですよ、例えばその最近そのドルがすごく安くなって円が高くなったりして給与は困ったりしてるわけですけども、それもどうしてかなってこうちょっと考えてみるじゃないですか、で考えて、あ、これはそのアメリカの国債の信用が失われてるからだというこう理屈にみんな気がつくと、じゃあ次そういうことが起きた時には、あ、これは円を買おうと思えるようになりますよね。実際にそういう役に立つことも出てくるわけなんで、考える力がある、予測する力があれば、その逆に言えば金儲けもできるかもしれないっていうことはあるわけなんですね。例えばそのアメリカのヘッジファンドっていう、そういう金融の関係でまあ、そういうその投資をしてお金を儲けるための会社がたくさんあるわけですけど、その一つのすごく有力な会社でルネサンステクノロジーっていうのは、実は数学のさっきのそれこそ3次元から6次元の空間を研究したような数学者が社長なんですよ。でその数学の本当に基礎的な研究をやった人がそういう金融会社の始めて、で本当に今ではもう億万長者だろうか、まあ、多分何兆長者ですよね。だそういう考え方っていうのを学んだ人っていうのはいろんなところに応用ができて、実はお金儲けもできてしまったっていう一つの例だと思います、
どうね結びつくかも分かんないし、とにかくでもやっぱりその原点たるところはなんでだろうというところですね、はい、その心をとにかく持ち続けるべきだし、そうした方が楽しい、
楽しいし、なんか道が開けるんじゃないかと。
分かりました、今日は、生物連携宇宙研究機構機構長の村山仁さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、数物連携宇宙研究機構機構長の村山仁さんをお迎えしてお送りしました。村山仁さん、本当にもうね、世界のトップリーダーという感じの研究者でいらっしゃるにもかかわらず、非常にこう分かりやすい語り口でね、いろんな、本当に、ね、最前線の話を分かりやすく教えていただきました。まあ、その中で暗黒物質がもうね、数年以内にもしかしたら解明されるかもしれないという部分もね、非常に楽しみですし、いや今ね、その宇宙論は大きな転換期に来てるのかもしれないというね、そのなんか立ち会える感覚を大切に今後の研究の成果を待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の池井戸潤さんに著書下町ロケットについてお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。